今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の11章1節から15節までです。マタイによる福音書11章1節から15節。イエスはこのように十二弟子に注意を与え、それを終えられると彼らの町々で教えたり述べ伝えたりするためそこを立ち去られた。さて獄中でキリストの御業について聞いたヨハネはその弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は言って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足ないが歩き、雷病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。誰でも私につまずかない者は幸いです。この人たちが言ってしまうとイエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか、風に揺れる足ですか。出なかったら何を見に行ったのですか、柔らかい着物を着た人ですか。柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。出なかったらなぜ行ったのですか、預言者を見るためですか。その通り。だが私は言いましょう、預言者よりも優れたものです。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。誠にあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さい者でも彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。ヨハネに至るまで全ての預言者たちと律法とが預言をしたのです。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。耳のあるものは聞きなさい。アメン。一言お祈りします。主よ、あなたを信じる人はなんと幸いでしょうか。それに引き換えあなたを信じない人はなんと迷いが多いでしょうか。天の御国は激しく攻められております。そして激しく攻める者がそれを強引に奪って自分のものとし、そしてホクホクとして幸いを得ておりますが、しかし奪おうとしないもの、それ天の御国が目の前に来ているというのに足を動かさない、手を持っていても差し伸べてもそれを口に持っていかない人は何も得ることがありません。主よ、今日このバプテスマのヨハネのこの箇所から私たちに必要な命の言葉と、また私たちが取るべき対応、それを教えてくださいますように。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、今あなたの心の畑を耕してくださいますように、そしてあなたの命をいただき尽くすことができますように、主を助けてください。今日これからいただくこの命に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様は私につまずかないものは幸いですと 言われました。皆さんはイエス様をどなたと心得ているでしょうか。このバプテスマのヨハネは、途中で迷ってしまいました。私はね、おいでになるはずのお方はあなたでしょうか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうかと、ね、ヨハネ自身がイエス様を、ね、見て、イエス様がそのバプテスマを自分自身の手で、ね、ヨハネは授けました。そして水から上がられるとき、聖霊が鳩のように、ね、イエス様の上に下ってくるのを見ました。そしてこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶという天からの声をヨハネは聞いたはずなんですけども、でも迷ったんですね。獄中にいるとき、女から生まれたものの中でこのバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでしたと11節にあります、ね、要するにバプテスマのヨハネは女の中で生まれたものの中で一番、優れた人であるわけですね。しかしその優れた人であるはずのバプテスマのヨハネが、ね、迷ったんです。イエス様のことを見て、おいでになるはずのお方はあなたですか、それとももっと別の方を待つべきでしょうかと。皆さんは信仰が迷っていないでしょうか。皆さんはイエス様をどなたと心得ているか、これがとても大事です、ね、皆さんはイエス様は皆さんの問題を解決することができるお方だと信じているでしょうか。
アーメン、
アーメン、救い主です。イエス様は皆さんの家庭の問題を解決はできるけれども、でも自分の仕事の問題を解決できないと思っていないでしょうか。
いない、
いないですね。アーメン。私たちは何かとですね、イエス様は確かに病を癒す、ね、悪霊を追い出した。ところが私がこの牢屋の中にイエス様の名前の上に入れられているけれども、この牢屋という問題からイエス様は解決できないんじゃないかと、ね、ヨハネは思っていたのでしょうかね。とにかく牢屋の中に入れられているとき、獄中でこのバプテスマのヨハネは迷ったんです、ね、おいでになるはずのお方、要するにメシアはあなたでしょうか、ね、もうかつて過去彼自身がはっきりと見たはずです。イエス様の上に聖霊が鳩の上に下ってこられるのをまた聞いたはずです。天の声を、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。その体験、それを、ね、見て聞いたにもかかわらず、体験したにもかかわらず迷ったんですね。こういうことは私たちもあることです。かつてあんなに素晴らしい信仰体験をしたのに、でも、ね、目の前の問題、目の前の牢屋、目の前の病、目の前の不足の問題、人間関係、家族の問題、そうしたことが湧き起こると、イエス様をメシアとして崇めていた信仰がしなえて、私はもっと別の救いを待つべきでしょうかとイエス様に使いを出して送るんですね。バプテスマのヨハネは。私たちも似たようなところがあります。目の前の問題が起こるとイエス様に頼らず、もっと別の方、別の助けを待つべきでしょうかと、ね、奔走するんです。イエス様はそのヨハネの質問に対して答えと言われたのが、まあ、4節以降ですね。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい、ね、イエス様のその答えは、あなた方が見たり聞いたりしていることを報告しなさい。実際イエス様は何をしてこられたか、それは5節にあります。盲人が見、足並みが歩き、雷病人が清められ、寸母の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。この五節の言葉はイザヤ書 の、 35章と全く一緒です。イザヤ書の35章の方、先週聖書の学び会でちょうど学びましたね。イエス様が来られる時、盲人が見るようになり、足並みが歩くようになり、雷病人が清められる、そうした印がですね、伴います。ヨハネの疑問、あなたがメシアでしょうか、 そのような疑問に対しイエス様は御言葉で差し出しました。そして見たり聞いたりしてきたことをそれを、伝えなさいと言われました。御言葉に書いてあることをイエス様は示されたんです。私たちの信仰がしないときも皆さんはですから御言葉に立ち返るべきなんです。他のものを、他のものに救いを求めるべきではありません。信仰が迷いが信仰の迷いが生じたときはイエス様は見たり聞いたりしてきたことをあなたは見なさい見なさい、盲人が見えるようになっています。以前足が効かなかった人が歩けるようになりました、雷病人の人が清められました、耳が聞こえないかった人が聞こえるようになった。あなたは見たでしょ、それを聞いたでしょ、このことを、思い起こさせたんです。私たちも、イエス様を信じる信仰者が、病が癒されたりするのを見たり聞いたりしております。目安の祈りが聞かれているのを見たり聞いたりしております。以前は本当に悲惨な生活を送っていた人が今や、本当に他の誰よりも幸せな生活をしております、以前はもう家もなかったさまよっていたのに今こうして一つの教会に導かれて、そして、素晴らしい奥さんと結婚して、そういう方もいますね。以前は本当にもう借金の問題で苦しんでいたのがもはやもうそれがとんとん拍子で解決されて、本当にそういう方がおります。見たり聞いたりしていることを、それをあなたは信じなさい。イエス様生きてますよ。御言葉に書き記されている通り、信じる者にはこのような救いが与えられておりますよ。あなたはそれを、見なさい。聞きなさい。それを悟りなさい。イエス様はバプテスマのヨハネのその、弟子にそう伝えて去らせました。このバプテス様のヨハネの弟子たちがですね、去っていった時イエス様は、話し出されます。7節以降です。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか。荒野という場所、そこは人がいないところです。人が住むにはちょっとハードなところです。寂しいところです。でもその荒野という場所はですね、神様と親しくなるためにはうってつけの場所です。そしてバプテス様のヨハネはですね、荒野に現れて荒野で福音を伝えられました。福音を伝えたといいますか、イエス・キリストが来られる道備えをしました。これから、私が伝える、差し示すお方、そのお方は優れたお方で、私は水であなた方にバプテスマを授けているけれども、このお方は聖霊と火によってあなた方にバプテスマを授ける、私はそのお方の靴紐を解く値打ちさえないと、バプテスマのヨハネはメシアの訪れを整えました。荒野でです。でそれでイエス様は群衆に向かって話し出されたのは、あなた方は一体何を見るために荒野に出て行ったのですかと問います。荒野、バプテスマのヨハネの現れた場所、そこにあなたは何をしに行ったのか問われます。イエス様はまず風に揺れる足を見に行ったのですかと問われました。風に揺れる足、足は水生植物です。水際に生える植物ですね。荒野、このパレスチナの荒野とは岩砂漠です。水とは無縁の場所です。なんで荒野に水に揺れる、風に揺れる足があるのか、イエスはちょっとありえないことを例えで話されました。風に揺れる足、なんでわざわざイエスはその足を持ち出したのか。足は人ですね。先ほどの学び会の時もちょっと足が出てきましたね。足、それはまっすぐな棒のような植物なんですけど、ちょっと折れやすいんです。誰かが人間は考える足であると言いましたけれども、聖書にもですね、その足と人とは関連付けられております。イエス様は傷んだ足を折ることをせず、くすぶる刀身を消すこともせず、そのようなお方です。人が足が傷んでいるその状態、 折れそうな状態、それをイエス様は折るのではない、優しく包み込んで、そして再び命へと引き戻してくださる主です。じゃあ風に揺れる足とは、要するに世の教えの風、世の中のニュースの風、世の中にはいろいろな流行の風が吹き回れております。いろいろな情報の風が吹き荒れております。それらの風にですね、世の風に吹き回されて、足はもうざわざわざわざと揺れ動いている、そのような様を思い浮かべてください。世の中はですね、そのようないろいろな風に吹かれております。群衆が荒野に出ていたのは、何か、そうしたもうざわざわと新しい預言者が現れたぞ、こっちだ、荒野に現れた、そのような、群衆を、そのようなお祭り騒ぎ的な人間の大群を見るためにあなた方行ったのですか、いや、そうではないはずです。出なかったら何を見に行ったのですか。今度イエスはですね、柔らかい着物を着た人を見に行ったのですかと言うんですね。これまた荒唐無稽なことですね。岩砂漠の荒野になんで柔らかい着物を着た人、柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいますと、当然ですね、そんな豪勢な着物、誰が一体岩砂漠の荒野の方になんかシルクでできた、ブランド物の服を、着ている人を、それを見たいと思って望んでいくでしょうか。そういう人はむしろ、宮殿のような華やかな場所に行けば見れるのであって、荒野で見るようなものではないですね。なんでイエスはこの、柔らかい着物を着た人を見に行ったのですかって、そんな荒野ではとても見つけられないようなものをあえて出したのか。人はですね、何かと豪勢な服を着たり、豪勢な宮殿で生活したいがために荒野に行って、そういうありがたい教えをいただきに行く人がいるんですね。結構贅沢な暮らしがしたいがために、そのためにはね、とりあえず荒野にいて、そのありがたい預言者の言葉を聞いて、ありがたいバプテスマを受けてしたら、以前よりも生活がもっと豪勢になる、以前はなんか麻布の、質素な服を着ていた生活が豪勢な、シルクの柔らかい着物が着れるようになる、そのような生活のなんか向上とか、もっと物質的な幸せだとか、もっと華やかさだとかを求めて荒野に、悔い改めに行く人たちがいるんですね。この柔らかい着物を着た人を荒野に見、それを得たいがために荒野に行く人たちがいるんです。そういう人はもうね、最初から荒野じゃなくて宮殿に行けばそういう人たちに会えるよ、そういう人たちは荒野に行くんじゃなく、もう初めからそういう、王の宮殿に華やかさを求めて行けばいいじゃないですか、言われるんです。で、9節、出なかったらなぜ行ったのですか、預言者を見るためですか。その通り、イエスさんやっとこの正解を言うんですね。荒野になぜ行ったのか、預言者を見るためだ。その通りです。でもイエス様は言われます。預言者以上のものを実はあなた方は荒野で見たんですよ、バプテスマのヨハネが荒野で洗礼を授けている、そのありさま、預言者以上のものを実はあなた方は見に行ったのだ。バプテスマのヨハネは女から生まれたものの中で最も優れた人であるとイエス様は評価しました。なぜバプテスマのヨハネは預言者以上なのでしょうか。なぜ彼は女のから生まれたものの中で最も優れたものであるのか。それは人々を整えてイエス・キリストへと導いたからです。人にとって最も偉大なこと、それは何か、前知未踏の山に登ることではありません。あの太平洋を泳いで渡りきるようなことでもありません。人にとって最も偉大なこととは、人をイエス・キリストのもとへと導くことです。これは、どんな知恵がない人でも、どんな幼い人であってもできることです。人をイエス様のもとへと導く、 バプテスマのヨハネはイエス・キリストのすなわちメシアの道ぞまえをするために荒野で叫びました。じゃあバプテスマのヨハネ自身はね、イエス様へと導いたんだから、バプテスマのヨハネは、ね、優れた人じゃないか、ね、天の御国の中でも結構重要なポジションに入るんじゃないかと思うと、そうでないんですね。11節の方見ますと、まことにあなた方に告げます、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です、ね、天の御国の一番小さいものでも彼より偉大ということは、ね、バプテスマのヨハネと天の御国の最も小さいものと比べたとき、どちらが優れているかというと、バプテスマのヨハネではないんですね。天の御国の最も小さいものの方がバプテスマのヨハネよりも優れているんです。あんなに偉大なことをしたはずのバプテスマのヨハネは、なんで天の御国の最も小さいものよりも劣っているのか。バプテスマのヨハネはこの時、ね、天の御国には入っていなかったんですね。だってイエス様に対して疑いを起こして、ね、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうかと、ね、この時迷っていましたね。このイエス様のことづけ、ね、盲人が見えるようになり、足並みが歩くようになり、雷病に清められて、その見たり聞いたりしていること、ね、もう旧約聖書のそのまま成就していることを、それを伝えなさいという、このバプテスマのヨハネの弟子たちに対する言づけを彼が聞いたとき、彼がそれを信じて救われたならば、ね、バプテスマのヨハネさえも天の御国に入ることができたはずです。まあ、彼が、ね、その後獄中でどのような信仰生活を送ったか、それは記されていないのでわからないです。とにかく一つ言えることは、天の御国の最も小さいものはバプテスマのヨハネよりも、ね、この女から生まれたものの中の最も優れたものよりも優れている、このことは確かです。だってイエス様がそう言われたから、とても不思議に思います。でも私たちはこの信仰、これこそが鍵であるということをよくよく知るべきです。天の御国のものになるためには、じゃあどうしたらいいでしょうか。神の国に入るためには、女から生まれたままの状態ではそれは入っていない状態です。新しく生まれなくてはならないんです。女から生まれたもの、人間生まれつきそのままの状態では神の国に入ることはできません。神の国に入るためには新しく生まれなくてはならないんです。ヨハネの3章の方を見ますと、ね、ニコデモが夜イエス様のもとに訪れてきましたが、そのニコデモに対してイエス様をおっしゃいます。まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと、バプテスマのヨハネがいかに、生まれたままの状態で優れた人間であったとしても、彼自身が女から生まれたままの状態であるならば、彼はそのままです。でも少なくとも、イエス・キリストへと人を導くことはできました。だから偉大です。でも本人自身が入っていなければどうしようもないんですね。本当にバプテスマのヨハネ状態、彼のような症候群に陥っている人が大勢おります。人をイエス様に導くんです。でも自分自身が入れていない。イエス様は、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言われました。ニコデモはそれに対してですね、人は老年になっていてどうして再び女から生まれることができるんですかと、分からないんですね。でそれに対してイエス様は、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉によって生まれたものは肉です。要するに女から生まれたもの、生まれながらの状態のもの、それは肉的な状態、肉に属する状態。しかし その肉においては死に明け渡し、自分自身の肉においてはそれを放棄して御霊によって生きることを選んだ人、その人は、霊において新しく生まれた人です。新しく生まれるということ、これは何によってか、それはイエス・キリストを信じる信仰によってです。私たちは新しく生まれるためにはイエス・キリストを信じる信仰が必要です。第一ペトロの手紙の一章の3節から、このところにですね、信仰によって新しく生まれ変わった人の幸いが記されております。第一ペトロの手紙の一章3節から、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける神、生ける望みを持つようにしてくださいました。アメン、ね、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださった。ですからイエス・キリストが死者からよみがえられたことと、私たちが新しく生まれ変わること、これを結びつける、その結びつけの役割が信仰です。この、ね、第一ペテロの一章のところに信仰ということ、信仰の結果とか、ね、結構たくさん出てきます。続けて4節以降も読んでいきます。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。アーメン。私たちがイエス様を信じる信仰によって新しくまず生まれ変わります。そしてその生まれ変わりの命はもはや以前の朽ちるもの、汚れることも、そういったことの一切関わりのない新しい、体、また永遠の資産を受け継ぐようにされます。そしてそれはですね、今この私たちは地上の体をまとっておりますけれども、しかし決して朽ちることのない体が天においてすでに備えられているんです。手に蓄えられているんですね。そしてご説明ある通り、信仰により神の御力によって私たちは守られています。そして終わりの時に、それは全てが、隠されているものが、天で蓄えられているものが表されるようにと今用意されているんです。6節、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっというのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。アメン。信仰、この地上で生きていく上では信仰の試練があります。目で見ていないもの、それが与えられることを信じなくてはならないからです。先ほどの聖書の学び会でも、ヒゼキヤ王に攻めてきたラブシャキの軍団、ラブシャキは本当に傲慢なこと、好き勝手なことを言っております。それに対してヒゼキヤは、神様を待ち望んでいるんですけど、でも、神様に救いの祈りを祈っても、祈った途端に目の前からそのラブシャキの軍団が消えてなくなるわけではありません。相変わらず、その、彼を攻め立てるものは残ったままなんですね。神様の救いが成就することと皆さんが祈ったこと、その間には、ギャップがあります。神様の救いはインスタントに表されるわけではありませんので、ですからそのギャップの間に、その狭間のうちに私たちは信仰を働かせる必要があるわけです。信仰の試練が必要なんです。でもその信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちる 木よりも尊いものです。イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものだから、だから信仰の使命は本当に有益なものです。そして8節と9節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。アメン。皆さんはイエス様を喜んでますか？イエス様を楽しんでますか？イエス様に救われたことを救いの喜びに踊っているでしょうか？本当にイエス様を信じる信仰者はですね、このように喜び、言葉に尽くすことはできない栄に満ちた喜びに満たされているんですね。そうじゃない人、ね、バプテスマのヨハネのように、ね、私は他の方を待つべきでしょうかっていう人は本当にバプテスマのヨハネシンドロームに陥ってるんですね。信じるものは幸いです。イエス・キリストを、ね、信じる人はその生まれながらの、ね、優れた性質、それはもう全てキリストの前に投げ出さなくてはなりません。ただキリストイエスを信じる信仰によってこそ、私たちは信仰の結果である魂の救いを得、また言葉に尽くすことのできない喜びを得て、この救いの確信を得るんです。バプテスマのヨハネ、彼は、ね、その救いの確信を得ることは、その時できておりませんでした、まあ、彼が自身がイエス様のその言葉によって、ね、救いの確信を得ていれば幸いなんですけども、とにかく皆さんはイエス様を疑うのではなく、むしろイエス様を信じる信仰によって、ね、救いの確信を得て神の国のものとされてください。神の国の最も小さなものはこのバプテスマのヨハネ、女から生まれたものの最も偉大なものより勝るものとなります。どうか信仰によって確信を得て救いの喜びを得て、ね、言葉に言い尽くせない喜びで湧き起こる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、このバプテスマのヨハネでさえも自分自身が見たこと聞いたこと、それに疑いを持ち、牢屋という現実の前に信仰が慣れてしまいました。私たちも日々信仰の試練があります。しかしその信仰の試練によって鍛えられたものは純金よりも尊いものとされ、そしてかの日にはキリストの現れる時には称賛と栄光に預かることができる、この喜びを感謝いたします。今私たちはイエス様を見たことはないけれども、でも愛しております。イエス様の言葉を、それを耳で音声としては聞いていないですけども、しかし私たちはあなたを信じており、その御言葉を信じており、そして言葉に尽くすことのできない喜びにあふれるようになります。主よ、どうか私たちは誰一人としてこの救いから、この喜びから漏れるものがありませんように、あなたの救いの喜びにしっかりと浸されて、その内を歩み、そして天の御国をぶんどってますます栄光から栄光へと作り変えられていく、この生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。